弟兄姐妹们平安。
皆さん、おはようございます。
今天这段经文对我们来说是非常的熟悉。
今日のこの聖書箇所というのは皆さんもよくご存知な箇所だと思います。
甚至我们在路上行走的时候，也会听到许多的广播，也都在告诉我们说，神爱世人。
また道を歩いている時にも、この神は人を愛するというそのような言葉を聞くことがあります。
但是我们会发现，我们的生活节奏是非常的繁忙。
しかし私たちの日常生活というのは非常に忙しくて。
相信耶稣，我们有永生的这样子的一个真理，也往往会让我们遗忘。
私たちは忙しさのあまり、イエス様を信じると永遠の命が与えられるということも忘れがちです。
可是信耶稣有永生这一个这样的一个真理。在这样一个混乱的时代当中，应当是让我们有更多的盼望还有安慰才对。
この混乱した時代においてイエス様を信じることによって永遠の命を得られるということは私たちは大きな慰めでありまた望みです。
因为我们从圣经当中我们知道主耶稣已经为我们预备了地方。
聖書に書いてある通りにイエス様はすでに私たちのために場所を備えてくださっています。
所以我们看见当使徒保罗他被下在监牢里的时候，
使徒パウロが獄につながれていたときに、
他就说他在两难之间情愿离世与基督同在，因为那是好的无比。
私は、その二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは要去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。
但是为了信徒的需要，他也知道他的时间也还没有到。
しかし、その信徒たちのためにまだその自分にとってまだその時が来ていないということもパウロは知っていました。
所以我们从这些属灵伟人的身上也看见，当我们深信自己是有永生，我们不会害怕这个世界对我们的亏待。
この霊的な偉人からも分かるように、その神様を信じることによって永遠の命が得られるということは私たちの望みなのです。
因为我们知道有一个更美的家乡是在等待着我们回去。
なぜなら私たちにはさらに素晴らしいそのふるさとが私たちが帰るところとして待っているということを知っているからです。
我想特别是我们长期在国外的弟兄姐妹，
特に長期間海外自分の国の外で暮らしている人は、
在这个世界上我们出国留学我们都好像海外的游子。
もしその国を離れて外国で生活しているのであれば、それは留学中の人と同じようなものです。
特別是刚出来可能会有个情绪叫做想家。
出てきたばっかりの時にはホームシックにかかるかもしれません。
但是我们在异国他乡我们也会有许多的操练。
しかしその海外においてさまざまなその訓練も受けることができます。
我们也发现我们在国外好像学到的东西会比国内的人多。
またその国外においてはその自分の国にいた時よりも多くのものを学べると感じます。
所以虽然我们是在异国他乡，可是在这当中有许多的学习。
私たちが国の外にいてもさまざまなことが学べるのです。
其实基督徒也是如此。
クリスチャンも同じようなものです。
当我们看懂了这个世界不过是神操练我们的地方，
私たちがこの世というのは神様が私たちを訓練するために与えた場所だということが分かれば，
当我们明白有限的不能够跟无限的相比的时候，我们就会喜乐。
私たちがその限りあるものが無限なものとは比べるものにならないことが分かれば、本当に喜ぶことができます。
因为我们知道主耶稣给了我们一个永生的应许。
なぜならイエス様は私たちにその永遠の命の約束を与えてくださったからです。
当我们紧紧抓住这个应许，我们就是走在一个永生的道路之上。
私たちはこの約束を握ってこの永遠の命の道を歩んでいくのです。
因为神爱世人，甚至将他独生爱子赐给他们。
神は実にその一人子を与えになったほどに栄養を愛された。
叫一切信他的不至灭亡，反得永生。
御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
今天我要用三点来跟弟兄姐妹们分享这篇道。
今日は三つのポイントでお話ししたいと思います。
让我们真的能够意识到，真正的去了解，我们的的确确的是有永生的盼望。
私たちが本当にその永遠の命の望みがあるということを確認しましょう。
第一，
最初に、
我们有永生的盼望，在于神是永生的神。
私たちには永遠の望みがあるというのは神様が永遠のお方だからです。
聖经常常用神是无所不能来形容我们的神。
聖書には多くの箇所で 神様が全能の神であるということが書かれています。
而且我们也很喜欢听别人说神是无所不能的神。
また神様は全能の神様だということを私たちは喜んで聞きます。
因为当我们想到神是无所不能，我们的第一个反应就是那我所求所想上帝都应该做得到。
なぜなら神様が全能の神様であるのであれば、私たちが望むものは全部手に入るのではないかと思ってしまうからです。
可是圣经不单单定义神是无所不能的神，他也定义神他是永生的神。
聖書には神様の定義はその永遠の 神様だけではなくて、全能の神様だけではなくて永遠の命を持つ神様ということも書かれています。
而且圣经也提到说他是唯一的神，已经没有比他更大的神。
神様は唯一の方であり、その神様よりも大いなるお方というのはないのです。
所以在旧约时代我们看见今天神要跟人立誓的时候，他是指责自己来发誓。
旧約聖書を読むと分かるように、神様が人と契約を結ぶときに自分自身を指して契約を結んだのです。
聖經告訴我們這個原因是因為已經沒有比他更大的，他就指著自己來起誓。
なぜならその理由というのは、神様より大きなものがないから自分自身を指して誓うしかないからです。
而且是指著自己的永生來起誓，告訴以色列人他所起的誓是永不改變。
永遠に生きる神様がご自身を指して誓ったその契約には、イスラエルの民たちとのその契約が永遠に変わらないという意味があります。
很多人刚刚认识教会，刚刚成为基督徒，或许不太了解什么叫永生。
クリスチャンになったばかりの人、教会に来たばかりの人がもしかしたらこの永遠の命というのが分からないかもしれません。
特別是如果有些慕道友他在跟你聊天的时候，他或许会告诉你说：“哦，信耶稣，我们就会长生不老，永远不死了。”
特に求道者の人で、その永遠の命について語ると、そうすれば私たちは、長寿で、老いないのかというふうに思う人もいます。
所谓的永生呢，实际上并不是指向肉体的。
この永遠の命というのは、肉体のことを指すのではなく、
我们的肉体，圣经讲的清楚，是尘土所造的。
私たちのこの肉体というのは、聖書に書かれている通り、その土地の塵から作られたものです。
而且将来也必要归于尘土。
また将来また土地の塵に帰るのです。
可当神在造人的时候，他做了一个很特别的举动。
神様が人を作るときに、ある特別なことをしました。
圣经说，他将生气吹在人的鼻子当中，人就成为了有灵的活人。
神様は人の鼻にその息を吹き込まれて、その霊を持つものとなったのです。
生气呢，它其实是在指生命的气息。
この息というのはその命の息吹なのです。
也可以翻成是灵魂。
これは霊魂と言い換えることもできます。
永生实际上就是指上帝所给我们的这个生命的气息。
この永遠の命というのは、神様が私たちにお与えになったこの永遠の息吹なのです。
是指向我们的灵魂，而不是指向我们的肉体。
また私たちの霊魂を指すもので、私たちの肉体のことを言っているのではないのです。
可是圣经有一个很特别的记载。
聖書にはこういう記載があります。
就是主耶稣从死里复活以后，他在门徒面前显现。
イエス様が死から復活されて弟子たちの前に現れました。
那个时候主耶稣的身体是非常的特别。
その時のイエス様の体というのは非常に特殊だったのです。
既是真实的身体，又能够无视空间还有时间的限制。
本当の、その体というのは時間空間の制限を受けます。
所以有些神学家称这样的身体为灵体。
しかしイエス様の体はそうではなかったので、神学者のうちではそのイエス様、その時のイエス様の体のことを霊の体と言います。
用这个称呼来表达我们复活后的身体是与众不同的。
なので、私たちも復活の後の体というのも変わってきます。
但是其实不论是什么样的称呼，
どのように呼ばれたとしても、
我们的神他是永生的神。
私たちの神様というのは永遠の命の神様です。
他的国度是永恒的国度。
神様の御国というのは永遠の御国です。
所以信靠耶稣基督的人将来复活以后，
なのでイエス様を信じる者が将来復活してから、
身体都会改变。
その人たちの体も変わるのです。
因为如果我们的身体不改变，我们没有办法承受永生。
私たちの体が変わらなければ私たちは永遠の命を受け継ぐことができません。
所以从今天的经文里面我们也看见圣经告诉我们因为神爱我们他才愿意给我们永生。
今日の聖書箇所から分かる通りに神様は私たちを愛されたので私たちに永遠の命をお与えになりました。
聖经说神爱世人。
聖書は、日本語の聖書だと神は世を愛されたというふうに書いてあります。
其实神爱世人这句话也可以翻成是神爱世界。
これは神様はこの世を、この世界を愛されたと言い換えることができます。
那是实际上呢翻成神爱世界是更贴切。
神様はこの世界を愛されたと言った方が分かりやすいかもしれません。
因为这句话所指向的是这个世界是神所造的，世界上的一切都是神所爱的。
神様はこの世界のすべてを創造されて、この世のすべてのものを神様は愛されている。
那上帝让他的儿女也在这样子的一个世界当中来生活。
神様が愛する子供たちもその世界の中で生活しています。
有一个非常喜欢模型的一个设计师。
模型を作る、ことが大、好きな設計師がいたとします。
他喜欢到一个程度，他有一次，他就在自己的家中用个小房间，用粘土就制造出很多小东西，然后把它变成一个城市。
その人は、自分の、家の、一室で、大き、大きなこう町の模型を、小さなものから、いろんなものを、も作って置いておいたとします。
这个城市当中的一草一木每个建筑物每个人偶都是要 用心血花了几年的功夫去慢慢做出来的。
それは、その人が、その町の中にある、小さなものやその人や建物なども粘土で何年もかけて、作ったものです。
那有一天有一个朋友他带了一只猫。
ある日、彼の友達が、猫を連れてやってきました。
那到他家来玩，然后那只猫不小心看到那城市里面有一只老鼠。
そして、その連れてきた猫がその模型の中に、ネズミを見つけました。
大家想想看会发生什么事？
何が起こったかどう想像してみてください。
扑上去。
作った町の中に猫が入り込んだので。
那个设计师会不会很心疼？
それを作った人はどうでしょうか。
哇，好不容易做出来的东西被他们一扑，什么东西都没了。
一生懸命作ったものが壊されてしまったと思うでしょう。
大家觉得那个花心血，真的是花很多时间去创造这个城市的那个设计师，他会怎么样子来对待他的设计呢？
時間をかけてまた心血を注いで作ったその町。が壊された様子を見てどういう気持ちになるでしょうか。
当他朋友把猫带回去的时候，他做的第一件事情就是赶快把坏掉的东西重新再把它做好。
友達が猫を連れて帰った後に、その設計師はまずその壊された、町を、修理しようとしました。
因为他爱他的心血，他爱他所造之物。
なぜなら彼がその心血を注いで作った、彼の創造を愛していたからです。
其实我们人都会有这样的表现呢。
人は、おそらくこのように感じるでしょう。
所以我们看见神爱世界也是同样的概念。
神様がこの世界を愛されるというのも同じ概念です。
但是我们知道这是不同层次的创造。
しかしそれは、違った過程でのその創造になります。
而因为我们的神是永生的神，他是无所不能的神，他才能够护理这个世界。
神様は永遠に生きる神様で、全能の神様であるからこの世界を管理することができます。
而神爱他所造的儿女，也是因为也是这个缘故。
神様が創造された子供たちを愛するのも、そのゆえにです。
我们每一个人的灵魂都是从上帝来的。
私たちの、一人一人のその霊というのは神様から与えられました。
灵魂由神而来，这个就跟父母亲生的孩子，这个孩子是他的血脉，是同样的概念。
霊が神様から与えられたというのは、両親が子供を産んで、その子供がその両親の、血脈を受け継いでいるというのと同じ考え方です。
所以神创造了世界，创造了人，这是他所爱的。
神様はこの世界と人を、創造されたので、それを愛しています。
只是世人不愿意接受他。
しかし、この世の人は、それを受け入れないのです。
因为始祖犯罪所产生这个罪性，让我们不愿意接受上帝那圣洁的爱。
私たちは最初から罪を犯してしまい、その罪の性質が入ってしまったので、神様のことを愛することができないのです。
所以我们人是宁愿爱上帝所创造的世界，也不愿意爱这位创造世界的神。
しかし神、人は神様が作った創造物であるこの世界を愛しても神様を愛することがないのです。
第二
番目。
所以上帝让耶稣来到这世界上，就是要让我们认罪悔改与神和好。
神様がイエス様をこの世に使わしたのは、私たちが神様との関係を回復するためです。
我们不认识神，我们不认识神，
私たちは神様を知りませんでした。
但是神要我们来认识他。
しかし神様はイエス様を通して私たちを知ろうとしました。
我们靠着自己不能，
私たちは自分自身ではできません。
但是神亲自启示我们他的存在。
しかし神様は自らご自身の存在を表してくださいました。
所以耶稣来到了这个世界上，
イエス様がこの世に来られて，
是带着上帝给他的使命。
それは神様から使命を帯びてきたのです。
而且这个是一个非常值得让人佩服的使命。
それは非常に敬服に値する使命なのです。
就如同保罗所说，耶稣降世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。
パウロがこう言っています。イエス、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。
为什么他值得佩服？
どうしてそういう敬服に値するかというと、
因为神爱世人这句话不是一个口号而已。
神様はこの世を愛されたというのは、それは一つのスローガンだけではなく、
当主耶稣真正的在十字架上完成了他的使命，就证明了上帝所说的话是真的。
イエス様が十字架の上でその使命を全うされたことによって、神様の愛が本当であるということが分かるのです。
所以我们说，我们从耶稣的十字架，我们可以看到上帝对我们的爱。
イエス様の十字架から、神様の私たちに対する愛を知ることができます。
因为神可以在我们还是罪人的时候，就把他的独生爱子赐给我们。
私たちがまだ罪人であった時に神様は一人子を使わせてくださいました。
独生爱子是有唯一的，也有独一的这样一个含义 在当中。
一人子というのは唯一であり、一人であるという意味が、愛されると、愛されている子供という意味があります。
也是有最爱的这样一个含义在里面。
最愛のという意味も含まれます。
现在在中国有很多独生子。
中国には今たくさんの一人っ子がいます。
我们会发现父母亲对你的爱是无与伦比的。
その一人っ子の、両親 のその子供に対する愛というのは比べ物にならないのです。
就这么一个，
一人しかいないのです。
如果这一个，就这么一个，没有其他的，你所有的爱是在他身上的。
他に子供がいなければ、その一人っ子の上に、その両親の愛が注がれます。
如果你只有一个孩子，
もしあなたが一人しか子供を持っていないのであれば、
我估计这个孩子可能比你的命 都更加重要。
その子供の命というのは、おそらく、ご両親ご自身の何よりも大切なものだと思います。
我们从这样的关系来思考天父上帝跟主耶稣。
このような関係からイエス様と神様の関係を考えてみたいと思います。
圣经称呼耶稣基督是创造天地万物的神的独生爱子。
イエス様というのは、天地万物を創造された神様の、一人子なのです。
我们光是从这个称呼里面，我们就可以知道这位耶稣基督在上帝的眼中是多么的重要。
なので、このイエス様というのは神様の目から、どのくらい重要であったかというのが分かります。
而我们的神是多么的爱这个孩子。
私たちの神様はこの一人子をどのくらい愛されていたでしょうか。
今天如果我们的家人受苦，我们都会舍不得了。
もし、今日私たちの家族が、に問題があれば、私たちもそれが受け入れられないと思います。
更何况是唯一的一个孩子呢。
もしそれが、唯一の子供であったらどうでしょうか。
在宣教的工厂上有一些宣教士。
宣教の、その現場には、いろんな宣教士がいます。
他们深入的非常危险的，我们称为创起地区为主传福音。
そこには危険な、場所に行ってその、宣教している人たちもいます。
所谓的创起地区，就是你不能够在那边公然的传福音的地方。
その危険な地区というのは、その公開公にその伝道することが禁じられるような場所です。
会受到迫害，会受到生命的危险。
迫害されたり、その命の危険に侵されるからです。
他们在那里呢，不单单要隐姓埋名，他们也面临国家的逼迫。
彼らはそこで自分の生命を明かさないだけではなくて、またそこ、その現地の政府のからの迫害に遭うかもしれません。
你会发现，他们这个代号，代号。
彼らには、まあ、ある、ナンバーか番号のようなものがあります。
他们没有，他们在那些地方传福音都没有真实的姓名。
その伝道している場所で、本当のその名前というのを持たないのです。
那有一些人的家人，他们不是基督徒，他们非常担心，非常害怕，也会有许多的埋怨。
その宣教師の家族の中でノンクリスチャンの家族がいるのであれば、彼らのために、心配もするけれども、恨んだりもします。
但是有一群，但是有一些其他的宣教士的、父母亲呢，他们过去也是宣教士。
宣教師の一部の宣教師の、そのご両親というのも宣教師だった人たちがいます。
他们态度就跟别人不太一样。
彼らは他の人たちと違って。
他们甚至亲自鼓励自己的孩子要为主传福音。
自分たちの子供に対しても、主のために福音を伝えなさいというふうに勧めます。
就算这个孩子是他唯一的孩子。
その子供が、一人子だったとしても。
因为他们与孩子都有同样一个意念。
なぜならその子供に対する、思いがあるからです。
本着爱神与爱人的心。
神様と人を愛する心を持ってほしいという。
父母知道他出去要受苦，他们也愿意让他去。
両親は苦しみを受けることを知っていても、彼らにその出ていってほしいと思うのです。
而这个孩子，他也是为了主，也是本于爱神与爱人的心。
またその子供たちも神様を愛し人を愛する心から、
他也自己愿意去。
喜んでその出ていくのです。
他们就是为了要将福音传到福音到不了的地方。
その福音がまだ伝えられていないところに福音を伝えるために出ていくのです。
他们就愿意在那里。隐姓埋名的来服侍神。
彼らはそこで自分の本当の名前を隠して神様のために奉仕しています。
神将他的独生爱子赐给我们。
神様はその一人子を私たちに与えお与えくださいました。
其实就跟那个宣教士父母是一样的心态。
これはこの宣教士と同じような思いだと思います。
让我们知道说他对我们的爱不比他独生爱子还要少。
私たち。神様の私たちに対する愛というのは、その一人子のに対する愛よりも少なくはないのです。
而主耶稣他愿意承受这个使命来到这世界上，为我们死在十字架上。
またイエス様はその使命を携えて、その十字架に、私たちのためにかかってくださいました。
也是要告诉我们，他爱我们也不比天他爱天父上帝少。
それを通して、私たちをのに対する愛というのは神様に対する愛よりも少なくないということを表しました。
所以圣经告诉我们神是爱，就是这个原因。
なので聖書で神様は愛と言われているその理由というのがこれなのです。
因为爱的缘故，神才愿意将独生爱子给我们。
愛のために神様はその一人子を私たちのに使わしました。
而因为爱的缘故，这位独生爱子才愿意为我们舍命。
愛のためにこの一人子は私たちのために十字架にかかってくださいました。
而他的目的只有一个。
その目的は一つです。
让我们可以回家。
それは私たちが家に帰れるため、ようになるためです。
让我们知道我们有个家。
私たちにその帰る家があるということを教えるためです。
所以要帮助我们与神和好。
神様との関係を回復するために。
因为我们与神和好了，我们才知道家在哪里。
私たちが神様との関係を回復すれば、その家がどこにあるかということを知ることができます。
所以路加福音十五章的浪子的比喻，实际上就是描写了我们与神和好的这个道理。
ルカの福音書十五章に書かれている放蕩息子のその例えというのは、神様と人との関係の回復を表しています。
在浪子的比喻当中，我们看见小这个小儿子他对父亲的一个无理的要求。
その放蕩息子というのは、その人の下の息子がお父さんに無理な要求をしています。
在父亲还未死之前，要求他把财产分一分，然后在外面花天酒地。
彼はまだお父さんが、生きているのにその財産をくださいと言って、そのもらった財産を外で、無駄に浪費してしまいました。
可是当他醒悟过来的时候，他发现他得罪了天，也得罪了他的父亲。
そして、彼は、気がついた時に、天に対してまず自分のお父さんに対しても、罪を犯したということを知るのです。
他的悔改让他父亲非常的欢喜。
彼のその悔い改めというのは、そのお父さんに非常、が非常を非常に喜ばせました。
其实如果你有一个悖逆的孩子，他愿意悔改向你道歉，你一定是很高兴的。
もし、あなたに反抗的な息子がいて、あなたに対してその、悔い改めるのであれば非常に、嬉しいと思います。
除非你不爱他。
もしあなたがその息子を愛していないのであれば。
不然我相信你会愿意再次的接纳他回来。
もしその息子を愛しているのであれば、その息子の悔い改めを受け入れるはずです。
所以我们看见这个父亲，他不单单接纳他的孩子回来，还恢复他儿子的名分。
その放蕩息子のお父さんというのは、その息子を受け入れただけではなく、その息子のというその地位の回復もしました。
因为这个孩子是死而复活、失而又得的。
なぜならこの息子というのは死から復活して失われていたものが得ることができたからです。
可是如果这个小儿子他回到自己的家乡，他并没有认罪，他并没有认罪悔改。
もしこの下の息子の放蕩息子が家に帰っても悔い改めなくて、
还是说老爸再拿点钱来花花。
お父さんお金がないからお小遣いをちょうだいというふうに言うのであれば、
大家想他的父亲会怎么对待他呢？
お父さんはその息子に対してどんな態度を取るでしょうか？
我相信这边结局就会跟浪子回头是不一样的结局。
もし息子がそう言ったならば、この聖書の結末と違ったことになっていたでしょう。
所以我们看见，当我们愿意与神和好，回到上帝面前，上帝都愿意接纳我们这些流浪的浪子。
私たちが神様の、との関係を回復するのであれば、この放蕩息子のように神様は、私たちを受け入れてくださいます。
愿意接纳我们再次回到他的家，回到这个家。
そして、私たちがその、家に帰ることを許してくださいます。
回到那个家代表了我们就是回到了永恒。
その家に帰るということは永遠に戻るという意味を表します。
这也是圣经所讲的，信耶稣的人他不至灭亡，反得永生的意思。
それは、聖書に書いてある通り、イエス様を信じる者は滅びるのでなく、永遠の命を得るということです。
因为我们信了耶稣，我们就知道我们的家在哪里。
私たちはイエス様を信じたことによって、私たちの家がどこにあるのかということを知ることができます。
第三，
三番目，
永生的盼望是会让我们有平安。
永遠の命の望みというのは私たちに平安を与えます。
我相信平安的心是非常的宝贵。
この心に平安があるというのは例えことです。
一个没有平安的人呢，他的生命其实是充满了压力。
もしその平安がない人というのは、その生活はプレッシャーに満ち溢れているでしょう。
而我们基督徒能够在主里面有平安，也是因为我们相信这位神，他掌管万事。
クリスチャンが主にあって平安があるというのは、この神様がすべてのことを掌握してくださると知っているからです。
我们也知道这位神他是有恩典、慈爱、怜悯的神。
また神様が恵みと愛にあふれていらっしゃるお方だということを知っているからです。
而当我们认识他是我们的避风港湾的时候，我们就会有平安。
私たちはが神様が私たちの避けどころだということを知っていれば、平安を得ることができます。
这就好像有一个人，如果他想结婚，
ある人が結婚を考えている人がいたとしましょう。
如果他在结婚之前就已经摸清了对方的个性、品格、家庭状况或者是财务情况，他就会很安心的嫁给他。
結婚する前に相手 の、 その性格や品格、また家庭の状況や財政状況などを調べていれば、安心して嫁ぐことができるでしょう。
曾经有一个姐妹，她被家人逼婚。
ある姉妹が離婚しました。
她跟我说逼婚。
就是逼着她去结婚。結婚しようとしている姉妹がいました。
结果她跑来办公室哭着跟我说，我只跟她见过两次面。
後にその姉妹は事務所に来て、泣きながらそれ亡くなったというふうに言いました。
哭得昏天暗地啊，哭得非常的严重。
本当に号泣していたんです。
因为根本不认识他。
なぜなら私はその人相手を知らなかったので。
所以嫁过去非常的不安。
なので家族の人は不安だったのです。
所以如果没有摸清楚，你会发现会发生很多的悲剧。
もしちゃんと調べていなければ多くの悲劇が起こってしまいます。
所以我们今天想要在主里面享有平安。
私たちは主にあって今日平安があります。
我们要好好的来认识我们所信的这位神是怎么样的一位神。
私たちが信じている神様がどのような神様であるかということをしっかりと知らなくてはいけないです。
如果我们不认识我们所信的神，你怎么会有平安？
私たちが信じている神様がどのようなお方かということが分からなければ、どうして私たちに平安があるでしょうか。
我们连上帝的性情都没摸清楚，你怎么敢信？
その神様のことが、分からなければ、どうやってそのお方を信じることができるんでしょうか。
所以为什么我们要读经祷告？为什么我们要来教会？就是为了要更多认识这位神。
どうして私たちが教会に来て聖書を読んでお祈りするかというと、さらにその神様を知るためになのです。
基督徒的追求不是这个世界上的福气。
クリスチャンはこの世の祝福を求めるのではなく、
基督徒的追求是属灵的福气。
霊的な祝福を求めるのです。
因为我们知道这个世界上没有一样东西是我们可以带着走的。
この世のすべて一つとして私たちは持っていくことができないからです。
这就是为什么我们可以看见有一些灵命成熟的资深的基督徒，他们可以为了荣耀主，就摆上自己的时间、金钱、自由，好好的来服侍神。
私たちのその信仰の先輩や長年クリスチャンをやっている方々が自分の時間、自由、お金を主のためにどうして捧げているのかということからも分かります。
因为知道活着是为了要荣耀神。
なぜなら彼らはご存知だからです。私その人たち生きているのは神様の栄光のためにだからです。
也知道因为我们有永生，我们不用去在意我们今生的得失。
なぜなら永遠の命を持っているから、この世での、損得を考える必要はないからです。
弟兄姐妹，我们知道我们有永生的盼望，并不是要我们早早为离世来做准备。
私たちが、その、永遠の命の望みを知るということは、早めにこの世のを離れる準備をするという意味ではありません。
而是提醒我们自己，信耶稣是有保障的。
それは自分自身に、私たちが、イエス様を信じるということは保証があるということを思い起こすためです。
我曾经跟一个年轻人谈过永生的问题。
若い人と、ある日その永遠の命について話し合ったことがあります。
那时候他给我的回应是因为现在还年轻，所以还不会去想永不永生的这个问题。
その時その若い人はまだ若いから、その永遠の命について考えなくてもいいんじゃないかというふうに言いました。
所以我就跟他说，我们相信耶稣基督知道自己有永生。
そして私はその人に言いました。私たちはイエス様を信じてその永遠の命を得るということを知っています。
是让我们每一天的生活有平安，不会去害怕明天会发生什么事情。
なので日々の生活に平安があって、明日何が起こるかということで心配する必要がないのです。
我们没有一个人可以能够保证下一秒会不会有任何的祸患临到我们。
誰一人として次の瞬間何が起こるかということを知っている人はいないのです。
但是当我们知道自己有永生，我们也相信自己有永生。
私たちはその永遠の命を知っていて、自分にその永遠の命があることを知っています。
我们就不会为下一秒或者是为明天而忧虑。
そうすれば次の瞬間、明日のために心配する必要はないのです。
而且我们会更积极的把福音传给别人。
またもっと積極的に福音を伝えることができます。
特别是我们身边最亲密的人。
特に身の回りの最も親しい人に福音を伝えることができます。
因为我们盼望是在永生与他相见。
なぜならその永遠の中でその人とまた会うことができるからです。
而当我们面临生死离别的时候，我们也不会过于悲伤。
そしてその精神の、で離れる時も、あまり悲しむ必要もなくなります。
所以我们要知道自己有永生。
私たちは自分自身に永遠の命があることを知っています。
这对我们来说 是给我们有平安。
そうすれば、私たちには平安があります。
有喜乐，
喜びもあります。
也更多的知道这位神是爱我们的神。
またさらに、この神様というのは私たちを愛してくださる神様だということが分かります。
所以永生之道是相信神爱世人，甚至将他独生爱子赐给他们。
なので永遠の命というのは、神は実にその一人子を与えになったほどによう愛された。
这句话也是告诉我们，我们要高举耶稣。
これは、私たちはイエス様を高く掲げなくてはいけないということが分かります。
因为他是神的独生爱子。
なぜならイエス様は神様の一人子です。
却因为爱我们缘故，他来到这世界上。
愛のためにこの世にイエス様を使わされました。
今天我们透过耶稣基督，
今日私たちはイエス様を通して
与神和好，
神様との関係を回復します。
我们就看见圣经的应许就在我们身上显现。
その聖書の 約束というのが私たちの上に成就することができます。
让我们不至灭亡、
私たちは滅びることなく
反得永生、
永遠の命を得るのです。
就我们祈求一个祷告。
お祈りします。
我们在天上阿爸父神，我们感谢赞美你。
天の神様、感謝します。
你乐意赐给我们永生、
あなたは私たちに、その永遠の命を与えてくださいました。
您乐意让耶稣基督成为我们的救主、
またイエス様は私たちの救い主としてくださいました。
您愿意让我们更多认识你、
また私たちにさらにあなたを知るように導いてくださっています。
就求主帮助我们、
神様どうぞ導いてください、
让我们有这样的心愿意来到主的面前、
私たちがこの心を持ってあなたの前に出て、
让我们也能够更多的成为主所喜悦的儿女、
あなたに喜ばれる子供となることができますよう助けてください。
求主の聖灵赐给我们智慧、
どうぞ御霊を通して私たちに知恵を与えください、
让我们更多认识神、
さらにあなたを知り、
让我们有更大的信心、
さらに大きな信仰を持つことができますように、
赐给我们有平安、
平安をどうぞお与えください。
好，让我们更多认识你，
さらにあなたを知ることができますように。
我们这样祷告，奉耶稣基督圣名。
イエス様の御名によってお祈りします。
アメン。アメン。